自助論。サミュエル・スマイルズ。改訂版への序文。プリフェイス。本書は1858年にイギリスで上市した自助論の改訂版である。前書はアメリカで出版されたのをはじめ、オランダ語とフランス語でも刊行されるなど、イギリス国内はもちろん国外でもかなりの好評を得た。ほどなくドイツ語、デンマーク語にも翻訳される予定である。本書で取り上げた様々な人物の逸話に満ちた人生が多くの読者に受け入れられたようだ。それらの逸話の中で語られる努力や試練の物語、さらにその先に待つ輝かしいサクセスストーリーが読者の興味を強く引いたのだろう。初版本の内容が断片的であったことは誰よりも私がよく承知している。そうなった背景には、私が長年にわたって書き留めていたものを若い人のための読み物として個人的にまとめたものであり、当初は出版する意図がなかったという事情がある。そこで今回の改訂にあたっては不要と思われる部分を刈り込むとともに、読者の興味を引きそうな実例を新たに加えた。タイトルは今更変更もできないのでそのままにしたが、前書出版の際に不本意な結果を招いてしまった。タイトルだけを見て、本書が利己主義を称賛するものだと受け取られてしまったのだ。事実は全くその逆だし、少なくとも私にはそういうつもりは全くない。本書の趣旨は、若い人たちが正しい目的に向かって力いっぱい努力すること、苦労や苦しみ、屈辱から逃れることも、他者からの支援や保護に頼り切ることもなく、自分自身で活路を切り開けるように導くことだ。自分自身を助けることは、突き詰めて考えれば周囲の人を助けることにつながる。本書で取り上げた様々な実例、文学者や科学者、芸術家、発明家、教育家、慈善家、宣教師、殉教者たちの生き様を見れば、それがわかるはずである。前書出版後、自助の精神によって成功した人物ばかりを取り上げ、失敗した人物をほとんど取り上げていないという批判も受けた。つまり、成功者と同じように失敗者の英雄列伝があってもいいのではないか、という問いかけを受けた。もちろん、失敗者の英雄列伝があっても構わないが、失敗だけに終始する記録は読んでいて気がめいるだけだし、さして参考にもならない。その一方で、本書を聞いていただければわかるように、失敗はそれを受け取るもの次第で、自己を磨く良い機会にもなる。失敗によって奮起し、力を引き出し、自己修養と自己鍛錬に努め、知識や知恵をさらに蓄える。そう考えると、失敗を不屈の精神で乗り越える話ならば興味深くもあり、大いに参考にもなる。本書ではそうした実例も多く載せるよう心がけた。しかし、失敗だけに終始する話は人生の最後を迎えた老人にとっては慰めくらいにはなるかもしれないが、人生をこれから始めようという若者の前にわざわざ差し出す必要はないだろう。第一章、運命を切り開く自助の精神。ナショナル&インディビジュアル。国家の価値とは、結局それを構成する国民の価値である。 J.S. ミル、イギリスの哲学者、経済学者。我々は制度を重視しすぎ、人間を軽視しすぎだ。 B. ディズレーリ、イギリスの政治家、首相。 自分の運命は自らの行動で切り開く。天は自ら助くる者を助く。これは時の試練に耐え、今なお語り継がれている名句である。この短い言葉には、数限りない人々の経験が込められている。自ら助けるという、自助の精神は、言うなれば、個人個人が真に成長するための根源となるものだ。よって、多くの人がこの自助の精神のもとに生きていけば、国家に活力と強さをもたらす源泉となる。他者からの手助けでは、結果的に成果を見出さないことが多い。だが、自分自身による内なる助けは、例外なくその人に活力を与える。他の誰かに手を差し伸べることは、たとえそれがどんなに良いことであったとしても、本人の自己解決への気概を奪ってしまう。また、差し伸べてもらった側は、他人から必要以上の指導や支援を受けることで、自分は無力な人間なのだと考えてしまいがちだ。どんなに優れた社会制度でも、個人を真の意味では救ってくれはしない。社会制度にできることがあるとすれば、人々を放っておくことぐらいだろう。そうすれば、人間というものはおのずと成長し、おのずと環境を改善していく。ところがいつの世でも、自分の幸せや繁栄は自ら勝ち取るものでなく、社会制度によって与えられるものだと考える者がいる。そのため、社会の進歩に対して法制度が果たす役割を過大評価してしまうのだ。